ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今回もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チャンネル登録、番組のフォローもよろしくお願いします。
します。
さあ、前回ね、
はい、
ターザン、
はい、
紹介いただいて、ちょっとまた本屋さん行きたいななんて思っちゃったんですけど、今回はですね、ちょっと時計見ちゃいましたけど、時計といえば石崎さん、スマートウォッチとかって使ってます？
僕ね、持ってないんですよ。
あ、ちょうど伺いたかったんですけど、なんかスマートウォッチもアプローチも含めてですけど、五代さんとか、まあ、インストラクターとかコーチの方とか、結構つけてるイメージあるんですけど、なんか石崎さんの肌感でいいですけど、
増えてきましたよ。一般的な普及と同じようにつけてる人多いですね。
石崎さんつけない。
時計自体あんまりつける習慣がないんで、袖に引っかかっちゃうのが煩わしくなっちゃったりとかして。
じゃあ逆に面白いかもしれないですね。僕はアップルウォッチつけてますけど、ちょっとピンとこないかもしれないですけど、つけてる人に聞きたいですけど、寝る前もつけてますかっていうことなんですよね。
寝る前、
僕はつけてるんですよ。でなぜかっていうと、スマートウォッチっていうぐらいなんで、睡眠アプリとか目覚ましとか心拍変動、心拍数とか全部測れるんですよ。で寝てる間に睡眠時無呼吸症候群もあるかもしれないとか、寝る前つけてるんですけど、やっぱりさっきの煩わしいじゃないけど、寝てると締め付けて窮屈なんですよ。で僕はほらマニアなんでつけてるんですけど、締め付け問題と、あとやっぱり電磁波が気になる、気になるんだけど、でもさっき言ったいろんな健康のデータを取りたいなっていう、そこでですね、見つけたのがこのアームバンドです。
アームバンド、
これアームバンドってちょっと長い、要はアームなんですよ。つまりリストバンドじゃない。これアップルウォッチ用ですけど、アップルウォッチを本来こう腕につけるためのバンド。それなんでって思いません？そもそもこのアームバンドなんであるかというと、文字通りもともと医療介護職とか食品飲食業界とか衛生管理の面から手首に時計つけられない人がいるんですよ。
はいはい、
だけど必要みたいな、そういうニーズから生まれたものなんですけど、手じゃなくてこれ足に寝るときつけられたら、いろいろデータ測りつつ、締め付け感もないし、なんか脳と心臓から遠いからいいかなって思って、やっぱりそういうニーズあるみたいで、それで見つけたのがこのアームバンド。本当2000円ぐらい、まあ、2000円安いか高いかってとこあるんですけど、足に時計ってつけたことあります？
ないです、ないです。
ちょっと違和感あったんですけど、やっぱ締め付けも激減だし、いわゆるさっきの心拍数とか全部やっぱり脈はあるじゃないですか。なので測れて、アラーム朝起きる時の目覚ましとしても足がブルブル震えるんで、僕やっぱスマホを寝室に持ち込みたくないんで、
まあそうですね、
そう、だからそういう意味でもアプローチ、アラームは兼ねてるので、足首にこのつけるバンドっていうのは非常におすすめですね。まあランニングにも使えるってことなんですけど、まあ今のところやっぱランニングの時足につけるのはちょっとね、なんか窮屈なんで、寝る前、
なるほど、
腕を外して足につけるっていうのは、これ多分スマートウォッチ使ってる方は結構分かってくれるかな、
ちょっといいですか？
はい、
あ、すごい柔らかくて、
そう、普通のスポーツバンドですね。
あ、でもしっかりしてる。
そうそうそう。
あ、じゃあすごい伸縮性があるかっていうより、じゃあ結構しっかりしてるんですよね。柔らかくて。
そうそうそう。当然あのアプローチ以外でスマートウォッチの方もいると思うので、Amazon とかでね、スマートウォッチアームバンドみたいに検索すると、他のスマートウォッチ用も出てくるので、ちょっとマニアックな今日はですね、紹介ですけど、まあよかったらね、チェックしてみていただけたらというふうに思います。ということで、今回本編はですね、前回、前々回に引き続き、五大グループ会長の、佐藤健正さんにご登場いただいています。それでは本編をお楽しみください。どうぞ。
どうぞ。
いろいろお話がかかっててね、先ほどその車のね、あの教習所の時に、まあこれからさらにそのパソコンとかが出てきて、まあ運動不足の人も出てくるっていう話で、それはまあ結果的にとおっしゃってましたけど、やっぱりお話がかかってたのは先見の明というか、先を読みすぎても時代に早すぎるんであれだと思うんですけど、基本的にやっぱりね、一歩とか、なんかその辺のちょっと先をこう見越して、しかも見越せたとしても、どんどんトライするっていうのはなかなか経営者というのもできない人もいると思うんですけど、先見性と、とにかくトライしていくみたいな、このあたりってもう昔から持ってたものですか？
それ好きですね。ずいぶん失敗もありますよ。
やっぱり打率10割なわけない
ですね。すごい失敗ありますよ。まあ5割ぐらいじゃないですかね、打率ね。
いやでも高いですよね。
いや5割ぐらいかもしれない。もっと低いかもしれませんね。でもやっぱりうちはあの挑戦っていう言葉は、はい、うちの親父が精霊努力って今で言うあまり使わない言葉ですよ。
うん、
精霊って精神の精に励ま、努力っていう言葉を公然にしてたんですよ。でもそれはちょっと今の時代難しいなっていうんで、それをあえて挑戦ということに私は変えちゃったんですよね。 まあ、通ずるものがあると思いますんでね、はい、振り返ると、うん、挑戦する気持ちがないと仕事はできないし、うん、失敗しても何回もいろんな方向から挑戦することによって乗り越えられない壁が乗り越えられることがいっぱいあったんですよ。だからその挑戦する気持ちを失った時に物事止まっちゃうし、で私の一番好きなことは現状維持は衰退につながるっていうよく言うんですよ。現状維持は楽なんですよ、はい、多くの人はそうしたいんです。
したいですね。
わかりますよそれも、うん、でもやっぱり特に経営者っていうのは、うん、現状維持ではどんどん衰退しちゃうから、従業員もいるし家族もいるしね、その人たちを食べさせていくっていう地に当てにしてきてる方ばかりだと思うんでしょう、うん、そんなとそんなこと言ってられない。絶えず挑戦して、うん、次から次へと先のことを考えながら、痛みつけられても思いにいかなくてもまたそれを再挑戦するってことはないと前へ進めないと思うんですね、うん、そういう気持ちをやっぱり社員にも持ってもらいたいということで、うちの入り口に大きな形で挑戦という形で、はい、うん、まあ、実は私も全部それですね。それがなかったらちっちゃい会社ですけどここまで来てないんじゃないかなと。
まあその中でね、腹をくくるとか挑戦とかいろんなことがある中でまあ打率5割ひょっとしたらもっと低いかもっておっしゃってましたけど、うん、でもその中でもう本当にもう決断の連続だったと思うんですけど、その中で理性とかデータも大事ですけど、私の勝手な感覚ですけど、うん、もちろんそれは大前提ある上で、会長は感性とかすごく大事にされてるイメージがあるんですけど、どうですか？
その通りですね。データももちろんね、うん、マーケティングしたりなんかするのはやりますけども、はい、最後は感性ですね。
そうですよね。
感ですよ。感っていうのは感性ですね、うん、感性はすごく大事にしますね、うん、最終判断というのは、はい、トップがやんなきゃ前に進まないわけですよ、どんな苦しいことでも、はい、それはまあ誰だって経験することで、私だけが苦労したなんてことはちっとも思ってないですけどね、はい、その立場になればみんなやることですけれども、うん、最終決断するときにはこれでいいのかなと迷いますけれども、
ありますよ、ね、
でも決断しないと前に進みませんから、うん、決断したことについてはもうあとは私は悔いはないですね、うん、決めた以上は、うん、ベストを尽くして決めたことについて、うん、それ以上自分はできないわけですから、それで出た結果は甘んじて受けようと、こういう考え方ですから、うん、決めた以上はもうあまりくよくよしないし、悪い結果が出てもそれをどう乗り越えていくか、はい、どうやっぱりそれを埋めていくかとかね、うん、考える決断ですね。腹をくくる感性とか、最終的に腹をくくる決断するってことは経営者の一番大事な仕事じゃないですか、う
ん、その中で、うん、私も経営者なんで真剣に伺っちゃいますけど、うん、その感性を理性で説明するの難しいかもしれませんけど、振り返った時にその感性で決断した中で、まあ、いわゆる結果としては甘んじて受けにしても、まあ、丸だったものと罰だったものがあると思うんですよ。うまくいったものっていうのはなんか共通点あったのかな。勘ってさっきおっしゃいましたけど、直感と勘違いの違いというか、
あらゆるものが含まれると思うんですよ。だから一番言いたいのはデータだけではね決定できないですね。データはもちろん大事です。データを元にした上が感性ですから、はい、感性でやってきてたまたま打率がだいたい半分そのぐらいになったから今あるんであってね、うん、感性と腹をくくるっていうか決断することが経営者ですごく大事なことですよね。
なるほどね。
これはね、やっぱりね、いろんな情報を取ったり、うん、見たり、うん、聞いたりするものから出来上がってくることだと思いますよ。自分読まれて本読んで ね、決まることじゃないんですよ、うんうんうん。そんな優しいもんじゃないと思うんでね。
まさに伺いたかったんですけど、うん、これ見てる方、今のね、感性磨きたいっていうのは皆さんあると思うんですけど、ちょっと柔らかい質問を伺いたいですけど、会場の中でここ半年ぐらいでいいんですけど、最もそれこそ感性動かされたようなこともの情報って何かあります？
そうですね。社員が自分で思って、自分でこう進んで、仕事がうまくなっていくとかね、はい、そういうのを見てると嬉しいですよね。役員、はい、それから一人一人が自分なりの考え方を出していろいろやっていく、そのが非常に私から見て感性から見てもいい方向へ考えてるなっていう時は嬉しいですね、
うんうん、
私は今思ってることはバックアップですから、仕事はどうやって理事長以下役員の方をバックアップするかっていうのは私の仕事なんでね、うん、それからあと分かんないことがあれば、まあ、体験から話できることはして ね、
うん、
参考にしてもらえばいいというようなことで、まあ、私今年今までの振り返って、はい、まあ、一つの小冊子にね、まあ、今月できるんですけどね、うん、
はい、
まあ、それがどういうふうに受けるか分かんないけども、うん、まあ一つの体験した人間の参考になる資料になればいいなと思って、
うん、なるほどね。石崎さんどうですか、はい、こう感性の話、
いつも感じるのは、うん、会長もいろんなあの我々の現場を回っていただけるんです、はい、白楽は会長お近くなので、うん、すぐあの来ていただけるんですけど、うん、まあ、その中でパッと見た瞬間に今の雰囲気を 察するんですよね。もうその時のあのアドバイスいただいたことがドキッとするような、はい、あ確かになっていうようなアドバイスを必ずいただける。ああいったものをやはり長年経営をされてきてっていうところと、いろんなものをこうやって見てっていうところだと思うんですけど、僕らが目の前のことに集中しがちになってしまうんですよね、どうしても。そうした時に全体をパッとこうやって見た方がいいっていうような、そういった気づきをいつももらえるんですよ。まあ、なので僕だけじゃなくて、そういったあの話を言われた、今こうなってるぞって言われた管理職はいっぱいいると思うんですけど、
これ例えばドキッとしたこと、まあ僕外部の人間なんであえて聞いちゃいますけど、
例えばですけど、あの今元気ないぞって冒頭あのおっしゃってましたけど、あの明るさですとか元気とか、まあそういったあの挨拶からも含めてですけど、石崎今おかしくないかっていう、あのそういったところっていうのは、はっと気づいてすぐこれは動かなきゃいけないなと、まあそういったところをやっぱりどうしてもふっと抜けてしまう。そうするとやはりお客さんに影響するんですよね、はい、なのでそういったことは常に僕らは一人一人意識しなきゃいけない、まあ、そういったところですよね、やっぱりね。
例えばね、各支店に横断幕で貼ったのは明るく楽しく元気にってあったんですよ。あれが基本ですよね、明るく楽しく元気にやってる分には私は何とも言わないし、それやってれば褒めますよ。でもやっぱりそこに原点があるんで、原点に基づいてスクールを運営してる場合は私は一切言わないし、皆さんその方向でやってくれてるんですよ、でもやっぱり人間だからちょっと陰る時とかいろいろあるじゃないですか、
そうですね、もちろん
その時に感性で言ったりするのはありますけどね。なぜかっていうと、絶えずね、中小企業の資産というのはもう現場のことをいろいろ陰るじゃないですか、
そうですね、そうでしょ、
例えばどころに今こんな感じじゃないかとか、これは長年やってると、まあ大きくは変わんないですよ、勘でね、わかるんですよ、逆に言うと今試合に行ったようにお客さんからも同じような感じすると思って、前はもっとね元気あったり、ね、なんか最近こうだなっていうのものを感じさせちゃまずいわけですよ、お客さんいつも変わらず元気にやってくれてんなっていう、人間だから緩む時もありますよ。その時にこうそういうのをちょっとこうヒントに入れる程度のことはいいんじゃないかと、そういう形で言ってるんですよね。
なるほど、でもおっしゃる通りで、本当にその元気っていうことはないし、元気の中にある気とか空気雰囲気って、それをやっぱり、まあ今会長ですけど理事長社長時代からそれ常に大切にされてきたイメージがありますよ。
うちはグループですから、いろんなことやってるんですよ。自動車の教習所もやってるし、テクノートって自動車整備士の1級、2級から板金の、そういう専門学校もやってますよね、前は整備の工場も私工場長までやってましたから、全部うち言えることは教育なんですよね、教育っていうものは大事なことはやっぱり情熱でありね、お客さんにいかに楽しくお客さんがその気にさせるっていうことは大事なことでね、また私たちはそういうふうにやるコーチや社員がどういうふうにやって自分でねやる気になってそういう目的を達成しようとするかっていうことは一番の目的じゃないですか、
そうですよね、
そこはすごく大事ですよね、
さあエンディングのお時間ですが、石崎さん、もう2025年もね2月になりましたが、どうですか2ヶ月駆け抜けてみて。
そうですね、なんか蛇年なのかなっていう
なんか蛇感あるんですか。
蛇感、まあこれは聞いた話ですけど、蛇って脱皮するっていうね、言うじゃないですか、あ、だからこれから一皮二皮、向けていかなきゃいけないのかなって思い出したっていうことですね。
あ、なるほど、今振ったことによってね、ということで次回ね、2月の最終回ということで土台グループ会長の佐藤武正さんの最終回、お届けします。本当にね非常に深く、勉強になり、そしてこうなんて言うんでしょうね、眼畜に溢れてるというかね、
そうですよね、ちょっとあのやっぱりいろんな雰囲気を持ってらっしゃる方ですね、
それでいてリラックスも持ってる、まあ本当にね素敵なあの方のお話、次回、最終回となりますので楽しみにお待ちいただけたらと思います、それではまた来週お目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。